から榎本先生からご説明お願いいたします。おはようございます。あなたはなぜ、クリスチャンですかと聞かれることがあります。また私の場合はなぜ牧師をしているのですかと聞かれます。先日大谷の お坊さんたちの研修会でその質問されましたけれども、簡単に言うと私は得したからという、大変俗っぽい言い方なんですけど、王得したからというふうに、申し上げるわけです。で、このような、資格のないものが、このような罪深いものが許された、そして神様の民にされた、そして御用をいただいて、私の場合はこういう牧師という仕事に就かせていただいて、そしてその給料までいただけると、本当に俗っぽい話で申し訳ないんですけれども、感謝でありがたいということが心から思うわけであります。もう48年前ですけども、ここの教会から私は北海道に、札幌復興教会に伝道師として赴任いたしました。その時ですね、初めて給料をいただいたのは25,000円でした。で、間もなく家内と私の生活ができないなっていう状況に陥ったんですけども、その時ですね、実感したのはありがたいなという気持ちなんです。こういう仕事に就かせていただいて、貧しいながらも本当に生活させていただいているっていうか、本当にありがたいなというふうに思ったんです。それからも開拓伝道をさせていただいたり、いろんなことを神様の御用に就かせていただいたわけですけども、開拓伝道している時も本当にありがたいな、また生まれたら牧師になるぞって子供に言ってたんですが、その感謝でありがたい。ですからクリスチャンなのか、なんで牧師なのかって言われると、いや、その教義が正しいから、キリスト教の教義がすごく深いから、真理であるから、あるいは私を取り巻く人たちがそういう関係者だから、そういうのとは違うんですね。ありがたいからなんです。ありがたいということに私の場合はつきます。もちろんイエス様の教えや、また取り巻いてくださっているさまざまな人たちによって支えられていることは実です。そしてどんなに責められてもですね、失態を攻撃されても、あるいは何か損をしても、嬉しい時にも、何か嬉しいなんです。何か心の底から嬉しいんです。人に迷惑をかけたり、あるいは争って負けるっていうようなことがあったら、悔しくて仕方ない、嬉しいと言いながら泣いている、あるいは怒っている、そして謝ったり、自分の頭を叩いてみたり、どっかのあれが混戦してるんですかね。
からまた見越した
見越さん、すみません。ワイヤレスの方を切ってください。それで自分の頭を叩いたり、 そして悔しいなと言ってこっちゃくしょーというふうに思うんですか。そういう気持ちもこの私は人格者でもないから ありがとう嬉しいないいよいいよなんて言ってない。本当に腹立ったら怒るし、人一倍ですね競争心が激しい面があります。でも嬉しいのです。人生がイエス様が30倍60倍100倍喜ぶぞとおっしゃった。30倍60倍100倍なんだ、本当にそうだと心からそう思うから、この感謝という気持ちで基本的に支えられているんです。表面では本当怒ったり泣いたり悔やんだりすることはいっぱい、もう人一倍することはあるんですけども、そのどん底の下の方で神様が許してくださっている、神様が使わせてくださっている、神様が用いてくださっている、思い切りやれと許されている、その喜びにこの入ることができているから、私はクリスチャンであることを喜び、また人にそのクリスト者になることを勧め、自ら牧師になっていることを本当に心から喜んでいるのであります。まもなく、まあ、この牧師の職っていうのを終わるんですけども、聖国家のこともう半年やなと思いながら、もうこれは終わりやな、これは終わりやなと思いながらこのしてるんですけども、でもその都度その都度ですね、目を覚ましていなさいよっていう聖書の箇所を聞きながら、大事な時として一日一日を感謝のうちに送らさせていただいています。さて今日読んでいただいた聖書の箇所ですが、イエスに派遣されて伝道に出かけた72人が帰ってきました。そしてその成果を本当に報告してですね、喜びながら報告しているのです。そしてその成果を受けたイエス様はどうなのか。イエス様はその報告を聞いてですね、21節の通りこう書いてあります。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。この報告を聞いて聖霊に満たされて喜びにあふれてた、最上級の喜びをされたということなんです。弟子たちの報告を聞いていろんなところ行って、ここではこんなことした、ここではこんな成果があった、ここではこういう人たちが本当に私の言うことを聞いてくれたっていうことを、悪霊までも自分の言うことを聞いたということを報告をしてですね、そしてイエス様はものすごく喜んでいるんです。イエス様が喜んでいる箇所というのはここだなと思うんです。聖霊にあふれて喜んだ、忠告したり叱ったり、あるいは教訓を言ったりすることあるけど、喜びにあふれてその感謝しているっていうのはここ、それは自分がしたよりもその弟子たちが、自分が使わした人たちがそのところでイエスの名によってしたその働きを聞いてイエス様は喜んでおられるわけであります。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠し、幼子のような者にお示しになりました。そうです、これは御心にかなうことでしたというのです。これです、王読したと私は報告するのはこれなんです。幼子のようなもの、本来は本当に邪魔者であり何の価値もない存在そのものが、世界の秘密、ものすごく大事な役割を果たさせていただいている。 来は多くの預言者や王たちがそれを手に入れるはずだったんだ。立派な人、人格者、そしてそういう方々ですね。そういう方々がいっぱいいらっしゃいます。そういう王たちが必死になって見たい聞きたいと望んでいるはずのことなのに、何の資格もない、お前何の資格でこう言ってんだというふうなものが、幼子のようなものがそのキリストの救いに預かり、真理に触れさせていただいている。これはどういうことなんだ。まあ難しい字で書いておきましたが、エコヒーキ、エコヒーキっていう言葉があります。エコヒーキっていうのを辞書で開きますと、特定の人に目をかけて特別に有利にすることです。神様がルール違反をされたんです。いわばカンニングみたいなもんです。こんなこと許されることでないんだ。許されることでないんだけども、神様はそのようなことをなさった。そしてそのことをイエス様は御心にかなうことだと言って喜ばれたんです。これが御心にかなうことなんだ、すごいことだと言われた。明日から私は旭川にちょっと家内と二人で行ってきますけれども、それは三浦綾子さん の忍ぶ会があって、で招待状来たもんだから、あ、じゃあこのお葬式に行けなかったから、本当にいろいろお世話になったから感謝の気持ちを込めて、まあ、行こうと思っているわけです。明日ね、ちょっと飛行機の取り方間違えて随分無駄なことをしたんですけども、でも仕方ないから行くんですけれども、その三浦綾子さんがですね、私をすごく北海道にいる時にお世話になっていたんですけれども、私にこんなことをおっしゃったんです。榎本先生、あなたはエコヒーキされてるね。エコヒーキっていうのはいい言葉じゃないですよね。カンニングして不正をして取り立てることだから、本当の実力じゃないのにこうちゃんと用いられていることじゃないですか。本当にまあ聞きようによっては失礼な話ですけれども、あなたは神様にエコヒーキされています。だって失敗しながら、失敗失敗と言いながら、本当に失敗しながら上へ上がっているから、そういうふうに言ってくださった。私は最高の褒め言葉やなと思って、ありがとうございますって言ったんです。そうするとこの三浦さんがテレビに出てまして、もうお亡くなりになるちょっと前ですけれども、こうおっしゃったんですね。先生は自分の人生をどう思いますかってアナウンサーがこう聞かれた、インタビュアーが聞かれたんですが、その時に彼女はですね、私は神様にエコひいきされてますっておっしゃったんです。あ、わしに言ったことは自分でもそう思うのかと思った。あ、私は神様にエコひいきされてるんだよとおっしゃったんです。それは決して謙遜なんかじゃないんです。謙遜なんかじゃないんです。本当に私はそんな神様の御用なんか当たれる人間じゃないんです。本来そういう人間じゃないんです。でも神様のご奉仕に当たらせていただいてるんです。ちょっとやそっと苦労したり損したりするのそんなの関係ないんです。応読してるんですから、その神様からいただいたものすごく大きな恵み、資格のないものが誰よりも大きな資格を与えられたということ、それを神様 様の御心にかなうことだとおっしゃった。かなうこと、でこのかなうことっていうのはね、不正があるんですよ。あってはならないような不正がある。それがキリストの十字架なんです。罰せられるという、そのキリストが代わって十字架をついてくださったという、本当にものすごく大きな不正をあがなってくれる、その犠牲があって私たちが救いに招かれたということなんです。それが王読したということなんであります。ですから私たちは神様に感謝するわけです。教会が見える形での業績、それは例えば教会員が増えました、先週岩本先生、岩本さん兄弟が聖光教会の教会になってくれました、そしてこういう有力な人もなってくれましたよ、あの人も私たちのメンバーになってくれました、そういうことはすごく大きな収穫なんです。教会にとって喜びなんです。でそのことをイエスの弟子たちは自分たちの成果としてイエス様に報告するんです。そしたらそんなこと喜ぶななんて言わないと、本当に喜ばれたんです。イエス様はとかくですね、質や量は関係ない、礼拝の出席とかあるいは洗礼とか、そんなもん教会のこの世のことだから、そんなもん何もなくてもいい、教会は神様がおられるからそんな関係ない、そう言いたいんですけども、実際にはやっぱり教会の人たちが、この礼拝の参加者が増える、そして友達が本当に癒される、地域の人たちが教会を親しんでやってきてくださる、そういうことはとっても大きな喜びであり収穫であり、私たちはまたそのために使わされているんだ。そのために我々が何をしたか、どういう工夫があったかということがまた問われるわけですけれども、それは大きな喜びと収穫であり、イエス様もまたそのことをことのほか聖霊に満たされて大喜びされているんだということであります。すでに勝ち取られたキリストの勝利に預かる無償の喜びであり成果なんだ。我々がこうして兄弟姉妹本当に集められていることは大きな喜びであります。とはいえですよ、とはいえ教会の宣教はそうした成果ばかりか、喜びばかりか、キリストの大きな勝利に囲まれていながらも、世にある現実の私たちの教会は、あるいは私たちは厳しいところに立っているんじゃないでしょうか。御言葉に聞けば聞くほどですよ、キリストに従えば従うほどその現実は厳しいと言わなければなりません。イエス様は使わさらった弟子たちのことを狼の群れに子羊を送り込むようなものだと言われた。目に見えても食い殺さんのははっきりしている、どっちが強いかどっちが敗北もはっきりしている、そういうものだ。またゴラジンやベッサイダの人たちのようにですね、頑強な抵抗、内部分裂、そういう中にあってですね、伝道を実際には進めているんだ。 そしてあるものは家族が奪われたり、健康が損なわれたり、その日の生活に窮したりしているじゃないか。正義を叫び、そして本当に主に従うと思って出かけていったけれども、威勢のいい時は良かったけれども、しばらくしたらさーっと水が引くように寂しさが襲ってきたじゃないか。成功ばかりではないというよりも、現実は失敗と苦難と、それから世間の悪評とがざまみろと、お前なんか何もできないよと言われる、そういう声が私たちを包むのではないでしょうか。まさに悪霊に取り巻かれるような現実がある。そして今日ここで学んだ悪霊も従うというのは、そのように思われる悪霊もキリストの配下に置かれているという伝道者、その苦難の中で、ああキリストもやっぱり生きてくださっているんだっていう現実に出会うんです。そういう苦しみや、そういう厳しい現実に立たないと、私たちはキリストのこの復活、自分の罪深さ、そしてにもかかわらずキリストに許されたものの喜びというものを経験することはできません。伝道者はその厳しさの中で、イエス様が、ああ生きてくださっていた、私は何にもできないのに、何の言葉もない、本当に狼の中におる子羊のような存在なのに守られた、その事実に出会うのです。真っ暗闇の井戸の中、浅野純一さんっていう人、聖書学者、旧約聖書学者がこう言っています。真っ暗な井戸、深く入っていくと何にも見えない、真っ暗になるんだ。井戸の底に行った、真っ昼間なのに真っ暗になるんだよ、井戸の底に行ったら。それが現実です。伝道者の現実は、井戸の底に置かれた、誰も味方がいない、真っ暗なんだ。そしてその真っ暗な昼間なのに真っ暗だ。その真っ暗な時に井戸の底にいて、上を見上げてごらん、星が見える。昼間なのに星が見える、これがキリスト者の希望です。すなわちキリストが私たちを包み、この世をも照らしているんだ。我々はそれが見えないから、慌てふためきつぶやき、また損だ得だと言って泣いたりわめいたりするけれども、神様は私たちを包んで、この世を支配しておられる。ついに教会の陥りやすい過ちは、外見的な成果にとらわれることです。72人の伝道の成果に有頂天になっていることに、悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさいと忠告している。私たちが本当に経験する喜びは、ああ神様がなさったんだ、神様が私たちを用いてしてくださっているんだということに気づきなさい。イエス・キリストによる救いの到来は、悪に対する神の勝利であり、神の真理をこのような幼子のようなもの、取るに足らない、本当にパウロに言われたカスと思われるような、そういうものに神様の真理が示されているということであります。 教会は決してこの世に勝ってですよ、この世に勝って優れているんじゃないんだ。そうではなくてキリストにおいて勝っているんだ、キリストにおいて勝利するんだ、そのものだということを忘れちゃいけない。我々はともすると俺が俺がとすぐ思いたくなる。俺がじゃない、神様が私たちを用いてくださったんだ、神の勝利に立ち、それを伝えるのが教会であります。そして宣教、この世の闇は世界を支配しています。しかしその世界を神の光が支配しているんだ。このようなものが神の技に加えられて用いられていることはただ感謝なんだ。感謝するほかないんだ。イエス様が聖霊に満たされて喜びにあふれて言われたように、私たちもまた今日ですね、ああこのようなものが主に呼び出されて用いられているんだということを共に感謝し、また御業に加えていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、この世の中に暗闇があり、多くの悪霊が支配しています。しかし多くのまた若者が神様のお使いをしてくれていることも事実です。どうか神様、それらを私たちがしっかりと見つめ、神様の御業がなるように私たちも参画させてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。 アーメン。